はい、ということで岸本会でございます。
はい、
今回はこちら行きたいと思います。
うん、
オカルト27、いろいろなさまざまなニュースをですねちょっと話していくというコーナーでございますけれども、
うん、
今回はね結構雑多というか、
うん、
いろんなジャンルの話をしていく感じになるんですけれども、
いいじゃないですか。
まず1個目はですね、蚊にまつわる話からいこうかなと思っていて、
蚊、
そろそろ蚊のシーズン到来してくると思うんで、
夏場ね、
夏場といったらまあ蚊が鬱陶しい季節でございますけども、うん、ね、あの蚊の研究って結構実は行われているんですよ。
うん、
なんか例えばこういう血液型の人があの蚊に刺されやすいとかさ、うんうん、なんかこういう服着てる人は蚊に刺されやすいとか、
うん、
なんかあるじゃないですか、い
ろ
い
ろありますね。
でただね、意外とすごい根本的なところを研究してなかったらしくて、
うん、
なんかやっとここ行ってるんだ今更っていうなんか研究なんですけど、
なんでしょう、
あの特定の香りの石鹸で体を洗うと蚊に刺されやすくなったり刺されにくくなるってことが分かったということなんですよ。
はい、
これどういうことかっていうと、
うん、
そもそも体臭とかさ、
うん、
その人の血液の状態とかさ、うん、なんかいろんなその研究はしてたんだけど、
うん、
いやそもそも人間の体の香りって石鹸によるところでかいんじゃねえのっていう、
確かにね、
ボディーソープというかね、うんうん、っていうところに2023年にやっと気がついたというか、
うんうん、
で今までその研究ってあんまされてなかったらしくて、でどういう香りの石鹸をするとどういう変化があるかっていうのはあんまり知られてなかったそうなんですよ。
はい、
でそれがまあ分かったんですけども、フローラルな香りの石鹸を使うと蚊に刺されやすくなるということがまあ判明したと。
そうなんだ。
まあ、結構あるじゃないですか、うん、フローラル系の香りって、
うん、
でそれっていうのが夏場に使い続けると、まあ、蚊に刺されやすくなっちゃうっていう意味ではちょっとネガティブな要素が出てくるってことなんですね。
その時期は少し控えた方がいいんだ
っていうことになりますよね。
蚊で考えるとね、
蚊が嫌なら、うんうん、ただに私は蚊に刺されてもいいと、
うん、
匂いはフローラルじゃなきゃ嫌だっていう、うん、そういう既得な方がいるなら、うん、それはそれでいいと思いますけれども、はいはい、やっぱ化学物質っていう添加するからさ、うん、石鹸ってでその自然な匂いプラスアルファ化学物質の匂いが、まあ、こう混ざっていく、
うん、
でそれでフローラルな香りっていうのはかなり、寄せつけるそうなんですよね。
うんうんうん、
で一方逆に蚊を遠ざける石鹸っていうのはどういうものかっていうとココナッツの香りだそうなんですよ。でなんかまあやっぱり蚊もなんていうか虫なんで植物系の蜜みたいなのを好んで食べるらしくて、うんうん、で植物由来の香りとか植物の香りを模倣したものは好まれる、
うん、
傾向があるそうですね。
ココナッツは、
ココナッツはまあちょっと違うんだろうね、植物の蜜っていう感じじゃないじゃん、なんていうのヤシの実みたいな感じだから、
うん、
まあ、
そうですけど、うん、そうなんだ、
いわゆる植物の花の蜜があるようなものかな、うん、だからラベンダーとかそういう系もダメそうだけどね、
はいはい、
うん、っていうことなんで今更ながらこの研究が、分かったということなんでね、皆さんちょっと夏場は匂い気をつけていただいたらいいんじゃないかなということなんですけど、
いやそれすごい大事ですよね、
まあ、大事かとかちょっと
情報としてはすごい情報です
ね、うん、僕は結構気になるタイプなんで、
うん、
まあそうですね、こちらご紹介いたしました、はい、これもねじゃあちょっと気をつけた方がいい系の話なんですけれども、海外旅行でハッピーウォーターに要注意という。
ハッピーウォーター、
はい、
わかんない。
これも本当に結構最近らしいんですけど、うん、旅行者の方は特に気をつけていただきたい、うんうん、で海外旅行ですね、まあ行く方が結構増えてきてますけれども、はい、タイで、
うん、
夜のクラブで絶対に見知らぬ人からドリンクを受け取ってはいけないというのが最近言われておりまして、
はい、
まああるじゃないですか、クラブだったらおごってくれるみたいなね、うん、特に女性だと男性からおごってくれるみたいな当たり前のことなんで。
そこの間バー行きましたけどね、
うん、
タイのね、
まあ普通はでも自分で買う からさ、うんうん、男の方はねあんまり気にしないでもいいのかなってちょっと思ったりするんですけど、はい、あのこれ注意を呼びかけているのは誰なのかっていうとですね、うん、タイ国立薬物乱用治療研究所の、はい、サラユット・ブンチャイ・パニチワナ・タナ博士なんですよ。
略した名前をぜひ作ってくださいこの博士は、
まあ、だから、略すんであれば、ブンチャイ、ブンチャイ博士にしようかな。
ブンチャイ博士、
はい、はい、がまあ、注意呼びかけていて、
うん、
そのタイの夜の繁華街で今ハッピーウォーターと呼ばれるドリンクが結構問題となっているそうなんですよ、うん、でこのハッピーウォーターって何なのかってことなんですけど、数種類の薬物とアルコールをカクテルしたもので、
うん、
大量摂取すると健康被害どころか死に至る場合もあるという結構危険なものらしいんです、ね、
恐ろしい。
でその入ってるものっていうのもケタミンとか MDMA メタンフェタミンとか、まあ、いわゆる覚醒剤とかそういう系のものとかも入ってんすよ、
うん、
でカフェインとかミックスされていて夢見心地の多幸感を得られエネルギーが溢れ出すってことで評判になってるんですが、うん、もうこれ要は脱法ドラッグに似てるようなもので、
うん、
その日本でね流行った時のもう種類とか量もバラバラで、
うん、
作ってる人も結構適当なんですよね、
うんうん、
どんな症状が現れるか飲んでみなきゃ分かんないってことで、
うん、
パーティー好きの間ではその複数のドラッグをカクテルしたハッピーウォーターが今人気になっているそうなんですよ、うん、でこれを飲み物に混ぜて販売しているクラブとかもあるそうなので、タイではそのハッピーウォーター販売っていうのが今摘発結構相次いでるそうなんですよ。でじゃあそれなんでこう飲むのかっていう話なんですけど、うん、飲ませるのかっていう話なんですけど、やっぱ酩酊状態にする観光客とかをちょっと狙った犯罪に使われているんじゃないかっていうことらしいですね。でこんなの一発飲んじゃったらもう多分ろくな状態には ならないでしょうから、うん、結構危険度高しということなので気をつけた方がいいかなということですけども、
なんかさ僕らもタイ行った時に結構高いバーに行ったんですよ、うん、で結局高すぎて一杯も飲まなかったんですけど、う
ん、
中には入れるんでね、
うんうん、
要はあの高いビルの屋上でやってるんですよ、うん、
ああ、うん、プール付きみたいな、
そうそうそういうとこで、うん、であの景色だけ見たかったんですよね、で酒飲まれんしみんな、うん、だから飲まれんけれども景色だけ見に行こうかって登って行って、
うん、
で見てたらさ日本人の女性がいて、
うん、
で 5,6 人いるんですよ、うん、でなんかね薄いドレス着てて、
うん、
まあ多分その写真とか撮るから綺麗な格好をしてるし、うん、ドレスコードがそこ必要なんですよ、
うん、
だから突っかけでは入れませんよとかいろいろあって、うんうん、でそこで 5,6 人の綺麗なほんまにもう美人な女性だけ集めて、
うん、
中央というか端かだからお誕生日席にタイ人座ってたの、
うん、
男性の、
うん、
ハッピーウォーターちゃうかあれ
どういうこと
変な飲み物飲んでたもん、
ああいや全然ありえると思うよ、
えぐいぐらいテンション高いの、
うんうん、
ちょっとぶつかったぐらいでなんでこんな汚い人がここにいるのって俺言われたわ、
ああ、うん、いや俺も思ってたもんよく入れたなってその、
うん、いや
ドレスコードのところ
ドレスつっかけ履いてなかったから
靴
履いて
た
から、そうそうつっかけ履いて あとあの半ズボンじゃないとかね、
うんうんうん、長ズボンならいいん
で長ズボンで行って、うん、なんでこんな汚い人たちがいるのってキャハハハって
そこにいる人たちは、うん、そのなんていうの スーツっぽいというかなんていうか
スーツドレス
ちょっとフォーマルっぽい感じが多いんだ、
そうそうそう、うん、
本当にじゃあ VIP が行くところなのかな、
そうそうだと思いますよ、うん、入れないところもあるしね、それ以上に金払わないと入れないところもあるし、うん、絶対じゃないと俺のこと汚いなんて言わねえわ、
いやそれはでも言うよ、
うん
う
ん、
それ言うと思うよ、あのタイの時でしょ、タイだから、
はい、タイの時です、
うん、
岸本さんもやってる、
え
岸本さんもやってる、
いやいや、
俺のこと汚いなんてやつみんなやってるから
あそうなの、う
ん、おかしいなと思ったんですよ、それだわ、
じゃあじゃあまあちょっとそれはね皆さんに判断していただいて
やってる
という感じですけども、うん、はい、じゃあもう一個、これもね気をつけるっていうことではないような気がするんですけども、うん、とあるアメリカで起きた事件が今ちょっと話題になっておりまして、
アメリカのとある場所でしょ、
アメリカのそうですね、とある事件
とあるアメリカっていやむちゃくちゃアメリカがたくさんあるみたいに、
うんうん、アメリカの中でも、うん、とあるアメリカで起きた事件なんですけども、
はい、
あの宿泊先のホテルで、
うん、
夜寝てたんですよね、うん、男性が、
はい、
したらこれちょっともうオカルトみたいな話なんですけど、
はいはい
はい、なんか足に変な感覚が あったと、
うん、
違和感が、
うん、
でもう時間も午前5時とかなんですよ、
病院行けないね、
あれなんだろうと思って、うん、足先を確認するとホテルの従業員の男性が足先舐めてたっていう、
怖っ
はってなって、
うん、
飛び起きて、
うん、
でも衝撃的な出会いだったんですけど、
出会い、うん、
で夢のようで、
うん、
もう理解できなかったと、
うん、
こいつは誰なんだと、そしてなんで私の部屋にいるんだ、そして何をしているんだと、
うん、
まあ、とにかく状況を把握しようと必死だったんですけど、
うん、
その人制服も着てるし名札もつけてるんですよ、
うん、じゃないか分かるんだよ
ね、でもそスタッフなんですよね完全に、うん、で支離滅裂な様子で話しかけてきて何言ってんのかもよく分かんないし、
うんうん、
この会話がうまくできなかったらしいんですよ、うん、でその後その被害を受けたピーターさんっていうのが、
うん、
ホテル側にこれを訴えたんですね、
うん、
で警察に言ったんですけど何を言っているんだ君はみたいな、
うん、
結構扱いをされた
らしいですね、舐めるわけないじゃないかみたいな、
そんなことあるかみたいな感じだったらしいんですけど、うん、まあ、監視カメラとかさそういうのもいろいろあって調べていくと、
うん、
実際に52歳の男性がペロペロしていたということがまあ分かって、うん、でじゃあなんでそのピーターさんの部屋にその人入ってこれたんだろうっていうのもあるじゃないですか、うんうん、でそれも結構調べていったらちゃんとなんかね方法を使っていたというか、
うん、
なんか煙を匂いがしたから、
うん、
安全確認したいっていう風に言って、
うん、
部屋に入ったらしいんですよね、
うん、
でそこでカードキーみたいなのの複製を作って、
はい、
そこで入ったということだったんですよ、
うん、
で合鍵作っちゃったんで、
まあ、
その男性を舐めたかったってことなんでしょうね、
舐めたいがやっぱり理由で
おそらく
コピー作って入ったんですか、
うん、
なんで舐めたいんですか、
いやそんなん僕に聞かれましたよ
いやそれそうなんですけどいやそれ分かってますよ、それ分かってるけどさ、それを考えるのがじゃないのなんで舐めたかったんだろうと思って、
なんかでもやっぱりちょっと心身喪失というか、うん、なんかね変な前科者でもあるらしいんですけど、そもそもねその方も、
ね、
うん、で1996年に喧嘩でルームメイトを射殺した罪で捕まってたりとかするんですよ、
カッとなったら、じゃあ
でもカッとなったとも違うけどな、なんかいろいろ
本当に思い込んじゃったらみたい
な、うん、なんかやっぱりちょっとおかしい人ではあったらしいんですけど、
うん、
食らった側の人が、
うん、
もうものすごい PTSD になっちゃって、
え
もう夜寝らんないってなったそうなんですよね、
うん、相当怖かったんですね、じゃあね、
これ怖いでしょ、うん、怖いですよ、
まあ僕もそのめいっ子の足をベロベロ舐めたことがあるんで、
うわ気持ちが悪い、
いや赤ちゃんですよ、
いやいやいや、
しかもお昼、
なんで足舐めんの、
え可愛いから、
昼に
可愛かったから靴下プレゼントしたの、
うん、
でその靴下をきちんと履いてて、
うん、
その子がね、うん、ちっちゃい靴下可愛くって、うん、靴下脱がしてベロベロ舐めてたの、
うわ、
さあそのお母さんがさ、
うん、
一瞬だけ見てその子をふってさ抱きかかえて逃げていって、
まあまあそれそうだな、
でうちの母親に、
うん、
チクられた、お兄さんは悪魔とかですかって言って、
うん、
なんでって言ったら足を舐めていて、じゃあ近づかせない方がいいねって話してましたね、
あ結果じゃあ話し合いで、
うん、
結果そのおじさんに会わせない方がいいという、
うん、だからそれから絶対に誰かがいる、俺が会う時には
二、うん、人にはさせないみたいなルールが出来上がった、
靴下プレゼントしたのも脱がしたかったからなんでしょうかみたいな、
ああ本当だ、うん、気持ち悪い、そう考えると、
うん、せやで
怖その話、
せやで、うん、
舐めたいがためにプレゼントな、
うん、
なるほどなるほど、そういうことだったんだ、
せやで、
いや気持
ち悪いやつだ、違うけどね、たまたまそれは、
うん、
たまたまですけど、
まあでも、まあ、
愛ゆえに
ね、
うん、なってしまいましたね、
サウザーみたいな感じ
ですけど、うん、愛ゆえにです
本当に、はい、ということで、ちょっとね これもまあ防げようがないとは思ったけどね、うんうんうん、まあちょっと気をつけてホテルのスタッフでなんかちょっと舌なめずりしてるような人がいたらちょっと足も気をつけた方がいいんじゃないかなっていう、
そいつ分かりやすいでしょ、舌なめずりしてるやつも
う、うん、まあいるでしょ、
受付チェックインで、
こちらも行きたいと思いますけども、
はい、お願いします。
学級閉鎖をした話なんですが、
うん、
アメリカの高校で多数の生徒が急に体調を崩して病院へ緊急搬送されて、うん、学校が3日間閉鎖となる騒ぎがあったんですよ。
大変や。
でそれがやっぱり普通に考えるとさ、テロ事件とかさ、なんかそういうことなのかなっていうのを、
うん
う
ん、
まあまあ疑っちゃうじゃないですか、ね、最近特に、ね、うん、あんまり良くないことも多いので、
うん、
で銃乱射事件があの頻発してるアメリカのテキサス州だったんで、
はいはい、
まあ、さらにこう過敏になっていたみたいなんですね、うん、でそれがまあ2023年5月3日なんで結構最近なんですけど、
本当だ、うん、
あの校舎の中にガスみたいな悪臭がするって騒ぎになって、うん、でもう全校生徒と職員屋外避難するんですよね、
うん、
で地元の消防当局がガス漏れのチェックを行ったけど原因は特定されずに、翌日に学校は再開するんですが、
うん、
ところがまだガスの匂いがするという声が相次いでしまって6人の生徒がひどい、頭痛を訴え
頭痛えパズズって言った悪魔
のひどい頭痛を訴えて、ね、うん、病院へ緊急搬送、その他多くの生徒が体調を崩すという大騒動に発展したということで、これ原因特定するために学校閉鎖されたんですけども、なかなか理由が出てこなかったんですよ、
うん、
ガス漏れしてないかとか、
うん、
危険物質がまかれてないかとか、ガス検知器使ったんですけど全然何も原因が見当たらないと。何が原因だったのかっていうことなんですよね、うん、これは原因なんか考えられそうなもあります、今の段階で。
でもさ、前にも岸本さんも僕も話したことありますけど、
うん、
やっぱその思い込みってあるんじゃない、
そのあれだ、
うん、
集団パニックみたいな、
そうそう、
ヒステリーみたいな、
一人がしんどいって言って確かにしんどい、うん、確かにしんどいってなってみんなが具合悪くなるみたいな、
うん、
なんか岸本さんが話したさ、なんかのドラマでさ、主人公の男の子かヒロインの女の子かなんかが病気で亡くなったみたいな、
うんうん、
でそれですっごい傷ついて、学生がね、
うん、
女子校かなんかの、
ね、
が傷ついて、
うん、
ほんでみんな体具合悪くなったみたいなあったじゃない事件、
うん、アメリカのや
つだね。そう、だからそういうのもしかしたらあるかもし
れないよ ね、 そうだね、ちょっと近い感じなんですけど、
何にも原因がわからないで、
でもガスの匂いはしてるんだよ。
あ、してるんだ、うん、だから、うん、ほんまにあれじゃない、ガスの匂いはしたけれども、うん、別に体具合悪くするようなものじゃないと、
うん、
そこまではいかない、だけれども一人がなんか具合悪くなっても
う
て、
うん、
でそれでみんな、あ、やっぱりこれ悪いものなんかもって勘違いしてパニックになっちゃったみたいな、
お
とかは、
まあ、かなりそうですね、
うん、
ほぼほぼ正解なんですけど、うん、原因っていうのが一、
うん、
人の生徒が名乗り出るんですよ、うん、ガス騒動から3日目、
うん、
あのすいませんと、私おならスプレー使いましたって言ってるんですよね。
おならスプレーとは
っていうのがあって、
うん、
これ何かっていうと、その罰ゲームとかで、
うん、
なんかあの変な匂いがする匂い、なんていうのかな、匂い系の罰ゲームパーティーグッズみたいなやつなんですよ。
それで鼻先にスプレーするみたいな。
そうそう、で、
うん、
でおならの匂いがシュッてこう来るみたいなやつなんですけど、うんうん、それ人体に害はないというふうになってるはずなんですけど、うん、これ事情を知らずに嗅いでしまった人がやばいが吸い込んだということでパニックになって、
うん、
でそれがもう蔓延していって体調を崩しまくってる人たちが出てきたんじゃないかっていうふうに言われているんですよ、
で最初おならガススプレーなんだ。
そうなんですよ、だからおならガススプレー、
うん、
おならスプレーで、
うん、
もうあのパニックが始まってしまって、でもバカ生徒の悪ふざけで決着したということで、うんうん、他にもまあなんか関与してるやついるんだろうっていうことで、まあ学校と警察とで調査してるみたいなんですけれども、
うんうん、
でもこんなシンプルなことだったんですよね。
今さ急に思い出したんですけど、
うん、
ちょっとごめんなさい、小中高どこか忘れたんですけど、いや小学校の、
うん、
プールがあって って、プール横に赤い虫がいたんですよ、ちっちゃい赤い虫、それに刺されちゃったらすっごい具合悪くなるって一人が言い出して、で
わ
刺されるんですよね、むちゃくちゃいるから、それに、で僕も刺されたことがあって、で僕は何ともなかったんだけど周りの人は具合悪くなるんですけど、それただのほんま普通の何でもない虫でさ、神もしねえのそもそも、
何でもしない虫が、刺す、
いや神もしねえの、それって、
神
もしねえんだけど踏んだとか近くにいたらいたって感じちゃって、
で具合悪く気になるみたいなこと
なってたのよ、実際に、それも多分それだもんね、思い込み
集団パニック的なことだね、
だからなんか出したもんね、学校が、噛む虫じゃねえっつって、
あお前ら間違ってるぞと、
噛む虫じゃねえって、もし具合悪くなったらムカデやろうって言って、
ムカデもいたん
だ、ムカデもいた、
あ
ムカデやろう、でも
逆にムカデでもそう思っちゃったのかもね、ムカデに噛まれたんだけど、横にそいつがいたから、
最初ね
これかってなったっていう、
かもしれないみたいなのが何人か出たね、確かに赤い虫に噛まれてって言って、でムカデもそんなおらんしさ、言うて、噛みはしねえしさ、そんな簡単に、
俺もムカデは見たことあるけど噛んでるイメージないけどね、噛むらしいけどね、噛むは噛む
で悪くなるけど、でもそんな別にあんなトロい虫にさ噛まれりゃしねえじゃん
いやまあ油断してりゃ噛まれるかもしれんけどな、
座ってたりとかね、なんかちょうどそこは壁になってて、日陰になってるんですよ、ようそこで転んだりとか寝っ転がってる人がおって、学生で部活動とかでね疲れて、でそこでなんか赤い虫に噛まれたって言い出すんですよ、
なるほど、それはでも
そんな懐かしい、
それでもリアルにパニック体験だね、
そうっすね、懐かしい
わ、なんか始まりもあれだもんね、昔あったもんね、それ工場でそういう虫が、
あったあったあったあった、何月の虫、
そうそう、あれとほぼ一緒な、
確かに
入りという、
今ほんま普通に急に思い出した、
あじゃああったんだ小学校の時に、
そうそう
体験してたんだね、
その時に横にいた2つ、あだ小学校だ、2つ上の先輩がいて、その家にゼルダの伝説があってさ、スーパーファミコンの、でそれだけやりに行ってたの俺が、その先輩別好きじゃないけど、ゼルダの伝説あるからやり行こう言
う
て、ほなお母さんにこっぴどく怒られてさ、あんたはうちの子と遊びたいんかゼルダの伝説やりに来たのかどっちだって言われて、ゼルダですって言ったら、もう来んなって言われて、
まあまあ
ゼルダ続きできなくなりましたよ、
全然いたけどねそういうのゲームだけのために人が集まる家とか、
ありましたね、
それです、もうそいつの魅力は全く感じてないみたいな、
家が金あるからみたいなね、
まあ残酷ですわ、
懐かしいです、そんなことも思い出しました、
ということでね、青春の日々ということでございましたけれども、
ピュンピュンピュン、
なんな
さ、あ、ごめんなさい、ゼルダが攻撃する時の音です。
ああ、
むちゃむちゃ古い時の
ね。ちょっと古いね。
古い時のね。
なんか聞いた記憶はあるけど。
ピュンピュン、
ね、
だだだ、これで一回攻撃された時ですね。ハートが少し減る時。
本当お前よく覚えてるよね、そういうの、ね、
これ、やってないからね。全然。
ね、はい、ということで、まあ海外のちょっとしたニュースの方をね、お話しさせていただきました、皆さん参考にしてください、ありがとうございました、
ありがとうございました。